はい、リスナーの皆様、こんにちは。第11回、加藤正時事トークのお時間となりました。今日もですね、私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正こと加藤正則、お送りいたします。まあ、ゴールデンウィーク5月ですからね、ということで お出かけの皆様もいらっしゃると思いますが、ぜひですねお気をつけてお出かけください。本当ね、まあ、ゴールデンウィーク過ごしながら皆様いかがお過ごしでしょうか。私加藤正はですね、最近は、まあ、いくつかの会社や NPO などで、いろいろお役を務めながらですね、また一方で親の看病や介護、そして幼児育児などをしながらですね、引き続き横浜鶴見区でですね、まあ、政治浪人の活動もしております。今日もですね、いつもの通りレギュラーコメンテーター、パンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして、制作談義をですねもう日々重ねております友人の三国さんとともに番組を進めていきたいと思います。マーシャさん、三国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもどうも。それでですね、まず冒頭に申し上げたいと思いますが、4月にですね、起きました九州の、まあ、大震災、もう大変なことに、なりました。被害に遭われた方、お亡くなりに、なってしまわれた方々や、そしてご遺族の方々に心から、お悔やみと、そしてご冥福を申し上げたいと思います。そして未だですね、あの被災者となられて避難生活されている方、そして、まあ、多くの方がね、あのご自宅のことも含めて被災されたりされましたので、心からお見舞いを申し上げたいと思います。地震でですね、ちょっと、まあ、熊本中心とした地震だったんですけれども、まあ、今まで私加藤正がですね、この第10回まで、まあ、いろんなお話をですねさせて、いただいておりました。自治体とは、まあ、どうあるべきか、どういうものがいいのか、またはその、自治体とかですね、私たちの税金で作られたり、運営されたりしているいろんな、まあ、組織や団体、役所や議会のみならですねたくさんありますけれども、そういったものがどうすっきりさせて、お金を浮かせるのか、またはどうやって地元の自治体がですね強くなっていくのか、こんな話もですねさせていただいておりました。でちょうど熊本っていうのが、まあ、政令指定都市の要件としてですね70万人以上という一つの要件があります。で、まあ、いろんなところがですねこの10年20年の中でも政令指定都市になっていったんですけれども、まあ、最後にですね政令指定都市になったのが、まあ、この熊本市でありました。で私が、まあ、ずっと申し上げて、来たことですけれども、とにかく縦のつながりよりも横のつながりがやっぱり大事なんですね。まあ国があって、都道府県があって、あの政令指定都市があって、あと比較的小さな市町村があるという、状態よりもですね、とにかく一つ一つがしっかり強い自治体になって、まあ、横の連携を特にこうやりやすくするような仕組みというものをですねずっとこう唱えてきました。でそういう意味では中間的な自治体である都道府県、私も県議会時代にですね、まあ、今もずっとこう慌ただしい毎日送ってますけれども、県議会時代もですねそういった毎日送りながらも、とにかく中間自治体である都道府県のですねあるべき姿というものをですね私なりに追い求めてき、ましたけれども、まさにこの大災害がですねあった時に、どれだけあの自分が住んでいる自治体がですね、まあ、財源権限、も含めてですね組織も含めてあのしっかり強いものを持っているか、そういった意味でですね、日本中に、まあ、日本中どこに住んでいようとも今でいう政令指定都市以上の権限とか財源を持ったあの地元の、役場であって地元の議会であった方がいいと、そのような考え方をですねお伝えをしてきましたけれども、まあ、今回の震災、でもですね、まあ、いつもそうどうしてもそうなってしまうんですけれども、やはり交通整理がこう、うまくいかなかったりとかですね、 して必要な、まあ、物資や人も含めてですね、ちゃんと被災者の方に、行き渡らないとか、どうしても地元の皆さんもですね被災者ですから、しっちゃかめっちゃかにどうしてもなってしまうところがありますけれども、この辺で、まあ、三國さんを見てこられてですね、ちょっと思っていらっしゃること、まずちょっとコメントいただきたいんですけれども、どうですかね。
まあ、いろいろな話があると思うんですけれども、やはり今までの放送を踏まえさせていただきますと、例えば前々回ぐらいだったと思いますけれども、都道府県市町村の在り方を劇的に変えた方がいいでしょうと、国と政令市に相当するような市というものを全国に300から400作っていって、もうその二段構造にしていこうということだと思うんですけど、今回熊本県にはですねかなり物資が早い時期に集まったんですけれども、これを仕分けする人が足りない、あとはそこから各末端の、市町村にお届けするルートが立たれていると、それで物がとにかく県庁には集まっているということですけども、特に食べ物っていうのはやはりもう1週間ぐらい経ってますので、腐ってしまうと、こういう問題がちょっと出てきましたので、やはりその人口に合わせて300から400の二元的な自治体を作って、そういうところにこういうものを作っていれば比較的近いところに物資が集まって、早く末端に行くんじゃないかってことができるんじゃないかと、ふと過去の放送と合わせて今回の震災と合わせてみて、私は感想的に思いました。
なるほどなるほど。行政の関係がねいかにシンプルになって簡略化して簡素化するとですねメリットが出るかというお話今までもしてきましたけれども、とにかくもう膨大ないろんな経費が節約できる、で浮いたお金が税金ですからね、浮いたお金で新規の財源ですから、命や生活に関わることをですねに予算を回せると、そういうメリットを申し上げてきましたけれども、で組織的にもそうなんですよね。行政のその組織関係が縦に複雑になっていると、どんな会社でもそうですけど縦割りだと良くないなんていう話が出ている通りなんですね。やっぱり一つ一つがしっかりといわゆる独立採算的にですねなされている、でできればもう本当にもう各政令指定都市以上に強い自治体がもう地域という名前の自治体と国だけという、こういう二元的なですねものになると、よりいろんなものがですね災害の時も含めてですね物事がスムーズに進むだろうと、それが国民県民市民にとってもですね大きなメリットになるだろうと、そのように考えております。これがですね、ちょっと今までのお伝えしてきたところに関係してですね少し申し上げたいなとちょっと思いました。それと前回にですねお伝えしてきた選挙制度、国と地域がどういうふうにあったらばいい、なんていうことはですね申し上げましたので、前回までの放送などをですねぜひ、過去のアーカイブをお聞きいただければと思いますけれども、これで少し補足なんですけれども、50万からですね100万ぐらいの単位の人口規模で、平均でいうと今の政令指定都市の要件である70万ぐらいの規模のですね一つの単位がですね日本中にどこでもそういう強い自治体であるというふうに配置されるのが未来はいいかなと思っております。でその中でですね国会議員を選ぶにあたってですね私、衆議院と参議院というものをもう一つにして国会議員という名前に変えてね一員制ということも前回まで申し上げましたけれども、その一つの選挙区でですね、今ちょうど295ですけれどもね約300ぐらいのですね選挙区、衆議院国会の選挙区ということになっておりますけれども、どれだけ私たちの民主主義、私たちの思いをどれだけ伝えるかということに関してはですね、いわゆる死に票というものが少しでも減る方がいいんですね。小選挙区制って言われている今の制度ですと1票差でも勝った方が当選で1議席と、 負けた方は落選と、まあ、比例代表というものでね、また復活ということもありますけれども、でそうではなくてですね、いわゆる比例代表というものではなくて、それぞれの選挙区で最低得票率が私の考えだと 20% 以上取ればですね、最大、上位、3人まで当選できるというですね、例えば一つの選挙区で、まあ、投票率がとにかく 60% でしたと、それで立候補者数が3人でしたと、でぴったりそれぞれ、仲良くですね 20% ずつ取りましたというようなケースの時、ありますけれども、上位3人まで、そして 20% 以上得票した人は当選と、そのような仕組みをざっとね考えてみましたけれども、そうなると日本の国会議員という数がですね、まあ、600人台ぐらいになるのかなとは思いますけれども、現在ですね衆参合わせて700人以上国会議員というのはいますので、まあ、国会議員の数も減りますし、なおかつですね2割以上の有権者のですね思いを代弁する人であれば、ちゃんと当選、いわゆる主任票がなくなってですね、大体自分の当選した人はですね、2割以上取っていればちゃんと国会で、活躍できると。で候補者の側から考えるとですね、やはり2割ぐらいの支持を得られる努力をですね、政策も含めてですね、努力を準備も含めてしっかりとやるべきだと、そのようなちょっと考え方がございましたので、前回までの補足として少しお伝えしたいと思いました。で今日とですね、まあ、次回のテーマ、メインテーマなんですけれども、で政党というキーワードと、あとは時々聞かれると思いますけども、二大政党というですね言葉、キーワードですね、あとは政界再編、こういったことをキーワードに、今回と次回やっていきたいなと思います。それで、まあ、政党というのは何ぞやというまずことなんですけれども、政治団体ってね、誰でもこう作れるんですよ。都道府県とかその総務省に届け出をしてですね、誰でも作れます。政治活動を、するためのこう団体ですけれども、でその政治団体がですね、大きくなって、まあ、要件としてはですね、国会議員が5人以上、もしくはですね得票がですね全国で 2% 以上ということになりますけれども、例えば今日本の人口が1億2700万人強ですね、で有権者が1億人強と言われてますけれども、約1億人だとして、まあ 50% で5000万人が投票に、投票率 50% で5000万人が投票に行ったとするとですね、5000万票の 2% っていうのが、まあ、100万票です。例を挙げるとですね、その 2% で例えば100万票を以上取ると、それがですね公の党と書いて公党と言われます。これ後ほどもうちょっと触れていきますけども、政党助成金とかですねが絡む政党助成法に基づく政党、公の、政党ということになります。だから政治団体というのはもういろんなものを誰でも作れますよと、それがこの進化して大きくなって国会議員5人とかですね、日本中で 2% 以上の得票を取ると公の党ということになります。まずこの話を申し上げてですね、で先ほどお伝えしたキーワードの二大政党ということですけれども、まあ、外国の例で言うとですね、アメリカで言うと、民主党と共和党というのがありますね。でイギリスでは保守党と労働党というのがまあ代表的な例ですよね。まあ、アメリカはまあ大統領制でですね、一方でまあトップのは大統領も選挙でこう選ぶ、今もですね大統領選挙のまあ予備選挙がですね進んでおりますけれども、アメリカの例はそうですね。で、まあ、イギリスの場合は日本と同じく、まあ、政党政治ということがベースにあって、まあ、この二大政党を中心にあってですね、 で議員内閣制で、議会制民主主義ということになっております。だから、選挙で選ばれて、国会議員ができて、でそこから総理首相が選ばれるというですね、仕組みですよね、これがイギリスの仕組み。で二大政党だとですね、まあ、アメリカの例だと民主党がですね、とにかく大きな政府、もうとにかく政府としてはもうしっかり強く大きくで、だからこそ手厚い福祉政策っていうようなことが、まあ、ベースにありますね。でアメリカの共和党の場合は逆に小さな政府と、福祉よりも自立、自己責任原則も含めて自立などをですね、しっかり重視するというような傾向がですねございますね。イギリスの場合は保守党が元貴族階級とかですね、あとは経営者の代表とかですね、そういったケースで、労働党というのがですね、労働者の代表という傾向があります。まず二大政党のこういう例をですねちょっとお話ししましたけれども、まあ二大政党というとですね、私が感じているところだと、まあやっぱり選挙で戦ったりするわけですから、相手が白といえば実は自分も白でもいいかなと思いつつもですね、対立軸をわざわざやはり示すためにですね、あえてそれを黒と言ってみたり、黒がいいと言ってみたり、逆があったりですね、そういうことがある非効率さというものはですね、ちょっと私自身はこう思ったりしてました。例えばですね、まあ、私が、まあ、昔ちょっと例を挙げるとですね、まあ、いた政党がですね、まあ、みんなの党という政党が ありました。でもともとその無所属になったですね、議員が中心に、まあ、一つの旗頭で、無所属になった議員が集い合ってですねできた政党で、ありました。で与党という言葉は、ね、ありますけど、与党というのは、まあ、政権を担当する、与える党と書いて与党です。今の日本でいうと、まあ、自民党や公明党の連立政権が与党で、野党というのは野原の野と書いてですね党ですけども、野党、与党に対して野党がいてですね、まあ、野党は与党を攻める、与党は守りながらも野党を批判していく、まあ、こんな図式がありますけれども、まあ、二大政党だと、相手が白ならこっちは黒だ、相手が黒ならこっちは白だっていう風に、なりがちな、実は、お互いにですね、いい政策をお互いにこのシャッフルしてやろうと思ったらできるのに、あえて対立軸を持たせてしまうという非効率さというものをですね、感じてたことがありました。でその点ですね、まあ、みんなの党はどんなイメージだったかというと、いわゆる野党でも与党でも野党でもない、野党用の、まあ、与党なんていう表現をね、されてたことがありましたけれども、一つのはキャスティングボードですね、まあ、与党も強すぎない、野党も強すぎない、そこで案件ごとにですね、どっちが正しいかということを見極めながらですね、政治判断していくっていう、ある意味与党でも野党でもない与党というような存在でありました。無所属議員中心に集ったみんなの党でしたけれども、やはり方向性とかですね、政策は同じでもやり方でやはり対立してですね、みんなの党は解散しました。以来私もですね、無所属、無党派無所属の政治家としてですね、今は活動しておりますけれども、そういったことがまずあったということをお伝えして、で日本はですね、1994年にですね、小選挙区制と、比例代表制というのを混ぜた並立制というのをですね、衆議院に取り入れたんですね。で、まあ、その結果日本でもいろんな政党ありますけれども、自民党と民主党という二大政党が、生まれたというように見えましたけれども、まあ、現在はですね、支持率も含めてですね、自民党さんの独り勝ちのような状態に、なってしまっております。 で小選挙区制はこの間も申し上げた通りですね、とにかく今295よ、約300ある日本中にある選挙区でそれぞれ、1票差でも勝った方を当選とするのがまず小選挙区制で、比例代表制というのはですね、その政党名を投票して、まあ、参議院の場合はちょっとあの個人名入れたりっていう制度もありますけれども、基本的には政党ごとにですね、有効投票数に応じて、どれだけの割合を占めたかっていうことでですね、議席配分が決まるということになります。まあ、簡単に例を挙げるとですね、例えば比例代表の枠が50議席だとしてですね、で1億人の有権者が例えばもう半分 50% 投票に行ったとします。だから5000万人が投票してですね、それで比例の枠というのが50万票ということですから、単純計算で割り算ですから100万票で1人分の、その政党の配分議席ということになります。まあ、こういった計算でですね、当選が決まっていくのがこの比例代表ですね。で日本の衆議院というのはこのやっぱり2つの、もう1票でも勝てばいいというですね、小選挙区というのと比例代表、これがまあ相反する制度でですね、ありますから、まあ、小選挙区では弱い、なかなかその候補者を立てて、勝たせることができないけれども、日本中ではこの一定の組織票があるよと、組織力があるよという政党ではですね、この比例代表というもので議席を得て、また国会などで活動しているというケースがあるんですね。で、まあ、まず冒頭にそういったことを少しお話をしながらですね、三國さんいかがですか、この辺の流れまでで、コメントとしてはいかがでしょうか。
そうですね、中身としては結果としては小選挙区制度と、まあ、比例代表制度というのは、まあ、水と油のようなことになるんですけれども、実はつながってる面もありまして、これは候補者個人よりですね、政党を重視しようという点では非常に共通しておりまして、まあ、戦前 の、 東京帝国大学の有名な学者さんで、政治学では吉野作造先生で、憲法では見延卓吉先生って、まあ、都知事やられた良吉さんのお父さんに当たる人ですけれども、この人がそれぞれ、吉野先生が小選挙区制を進めて、見延先生の方は比例代表制を進めましたが、共に、この今の制度ができる前の衆議院の制度である中選挙区制、大選挙区制度には批判的だったと、政党を重視しようという点では彼らは共通していたということですね。う
ん、なるほどなるほどなるほど。まあ本当にもういろんなね考え方意見ありますけれども、とにかく現在は申し上げたような制度に、なっております。まあ、選挙制度としてはですね、でまあこの辺まで少し今日のキーワードに関して、お話を聞いていただいてたと思いますけれども、まあ、マーシャさん、まあ、政党とは何ぞやとかですね、まあ、政党とは何っていうようなことに対して何か感想とかですねございますでしょうかね。それか、まあ、今までのお話についての感想とか少しあったら教えてください。
今日のは難しいですね、なかなか、
はいはい、
結構今日のは何だろう、今日の話題につき難しい言葉がポンポン出てきて、
はい、すいません、
ちょっともうちょっといろいろ聞かせてもらいたいなっていうのが率直な意見です。
そうなんですよね、結構やっぱりとっつきにくいっていうお話をたっぷりたくさんいただくんですね。
英語で言うとですね、うん、これパーティーなんですよ。政党もパーティー、お誕生日パーティーもパーティー、そして山登る人たちの集まりもパーティー、全部英語ではパーティーなんですよ。政治の関係で集まった人たちが、まあ、日本語の訳ではパーティーをこの場合政党って訳しているところがあるんで、まあ、要するは人の集まりってことなんですね。
まあ、一つのね、まあ、議員、まあ、政治家はですね、政治活動をしている人たちを総評して、まあ、政治家と言いますし、それで当選した人はまあ議員ですよね、議員。でその議員、がどこかの政治団体とか政党に、所属してもいいししなくてもいいわけですけれども、 もともとその政党という政治団体に所属して、その大きな政党から立候補して当選する人で、まあ、無所属で当選する人といます。だから政治をやる一つのですね、政治活動というか政策を訴える一つの、まあ、団体というふうに表現しましょうかね。各議会ではですね、議会活動で、議会は、まあ、ある意味会議ですからね、会議をどう運営していくかということで、会派というものが各議会ではありますけれども、一方で政党というものはですね、その議会活動も含めて、政治活動、政策提言活動を、まあ、同じ仲間でやっていこうという一つの団体なんですね。でここに、まあ、いい面悪い面いろんなところがあるので、次回以降も含めてですね、これ取り上げてちょっといきたいんですけれども、まあ、理想としてはですね、各やっぱり政治家ね、個人個人がいるわけですから、先ほどもお話ししたように、相手が白ならこっちは黒だっていう風にすると、なりがちなんでね、まあ、対立するために選挙で対立軸をってわざわざ対立軸を作るためにあれこれ考えること自体がとても非効率なんだなと思っております。だから、まあ、政党という一つの塊があるとですね、そこで、まあ、予備的な議論をして、そこでけんけんがくがく議論をして、その政党のはこういう方針なんだよってものが決まって、それをベースに、国会や地方議会で、それを戦わせていくっていうことだけであればですね、いいんですけども、結局その政党でもこの不平不満が残ったりですね、実は考え方がバラバラだったりっていうケースがあるんですね。だからそうではなくて、それも一つのね、政党という存在があるのはいいと思うんですけれども、やっぱり政治家議会でね、一票一票をいろいろ議論して意見を出して、一票一票を議会で決めていく人たちなわけですから、理想としてはですね、まあ、それぞれのテーマで分野ごとで委員会、なんとか委員会というのがね存在します。でそれで委員会で決まって、さらに本会議という全体会議ですね、全体会議で、過半数で可決していって物事が決まっていくという仕組みですから、それぞれの議員のですね、グループ単位で案件ごとに A、B、C という3つの案件があったとして、それがまるっきり、お互い相手同士でですね、同じっていう風になるケースが少ないですから、A の案件に関しては誰々と一緒に行動して、提案の中身を作っていきましたよと。でそれを委員会で議論して可決して本会議でやりますよと。ただ B という案件に関してはまたその人と考え方が違ったからそれ別々でしたよと。そのように、議員一人一人がテーマごとに、やっぱりグループを組んで、それが議員連盟とかいうのありますけどね、そんなことを組んで、委員会で決めて本会議で決めるなんていうことがですね、いいかなと思いますけども、まあ、次回以降もですね、この辺のことをまた取り上げていきたいと思います。ぜひですね、皆さんこのカタカナでエンターメディアジャパンで検索いただいてですね、ネットでご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、そこのトップページからですね、加藤正則時事トークというバナーがあります。そのバナーを押していただいて、リッスンボタンを押していただくとですね、今現在の流れている放送、そして過去の放送分はこちらからというところがありますから、そこをクリックしていただいて、お時間がよろしいときにぜひですね、第1回から第10回まで、をぜひ聞いていただければなと思います。じゃあちょっとこの辺のテーマでですね、引き続き次回もやっていきます。三國さん、マーシャさん、ありがとうございます。また次回もちょっとこの続きをですね、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
Broadcasting MBS FM, EMFM Group, AM1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.